誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第160回となります。今回は天狗男シリーズより2台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、すごい、なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か。
トラジ。
あの掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。天狗男シリーズより、窓を叩く者。もう5年か6年ほど前の話なんだけど、僕の家族は旅行が好きなんだ。好きって言っても、父が仕事忙しい人だからそんな頻繁に行ってるわけじゃないけど、毎年必ず2、3回くらい旅行してたんだ。その年も行ってきたんだ。東京、横浜、千葉のいろんなところを巡る旅行ね。2泊3日で、1日目の夜は 東京の親戚の家に泊まって、2日目の夜は横浜のとあるホテルで泊まるってことになってた。僕の家族は、両親と僕と妹、それからまだ幼かった弟の5人。ホテルの部屋は2部屋取って、両親と弟が3人で、僕は妹と一緒の部屋で一晩寝て、翌日横浜の中華街行って帰る。そんな感じだった。ホテルの雰囲気は悪くなかったけれど、雲行きがあまりよろしくなく、一瞬不気味となぜか感じていた。チェックインを済ませ、9階だったかの部屋までエレベーターで上がり、母に部屋のキーを渡されると、両親と弟は隣の部屋に入っていった。ご飯はホテル入る前に済ませていたし、小腹が空いた時のためにお菓子も少しだが、一応買い込んである。お風呂も済ませ、時計も10時を回った。さあ、そろそろ寝ないと明日起きれない、なのだが、僕は枕が変わると、なぜか寝つきが悪くなる。ホテル泊まりが初めてじゃないといえ、寝れないものは寝れないのだ。今更だけど、当時の僕は中学生で、妹は年子。ママ、お化けが怖いの、寝れないの、なんていう年頃でもない。むしろ僕は、幽霊だのお化けだのを信じていない。確かに、ホラー映画とかは怖いとは思うけど、あれは怖がるように作られているんだから、怖いと感じるのは別に普通なんだ。決して、幽霊が怖いと思う、イコール、幽霊を信じているではないと思うんだ。前置きがとても長くなってしまったけれど、本題に戻ると、その日は東京のいろんなところを見て結構疲れていた。そのせいもあって、妹は11時頃にはとっとと夢の中だった。なんとなく心細くてテレビをつけた。面白いものはやってないかと思い、チャンネルを回す。すると、面白そうなバラエティ番組が放送していたので、それを見ることにする。なぜか、ベッドの前にある大きな鏡が気になる。夜と鏡はあまりよろしくない組み合わせなので、鏡の自分と目を合わせるように、恐怖心を紛らわすためにテレビに没頭する。鏡のことなど、すっかり忘れていた。幸運なことに、ちょうどスペシャルだったみたいで、1時間では終わらず、結構長いことを放送していた。気がつけば、時計は1時を過ぎた。バラエティ番組が CM に入ると、よくわからない CM が流れた。なんだこれ?と、何の CM か考えていると、あるホラー映画の CM だった。バスに乗った男女二人。女が深刻な顔で男に何か相談している。相談している内容はもう覚えていない。女が不意に窓に目をやると、追い越すトラックに女の幽霊の顔がぼーっと現れ、女が悲鳴を上げる。と、まあこんな感じの CM だった気がする。いつもなら CM くらいでビビったりしないのに、この時ばかりは本気でビビってしまった。せっかく恐怖感がなくなっていたのに、と思いながら、再び蘇った感情を消すために、再びテレビに没頭するも、蘇った感情はなかなか消えてはくれなかった。時間だけが過ぎていく。コツン、コツン、コツン。何かが、窓に当たる音がした気がした。風か何か、小石でも飛んできたんだろう。と、わけのわからないことを自分に言い聞かせる。風がコツコツ言うわけもないし、真夜中に9階まで小石が飛ぶわけもない。でもこの時は、こう思うしかなかったんだ。そうしないと怖かったんだ。3、4階になると、音は一旦止んで一安心と思った時だった。コツン、コツン、トントン、 トントン、ドンドン。何かが窓を叩く音がどんどん強くなっている。これは怖い。これは怖い。そう思ってテレビを消した。部屋の電気はつけっぱなしだった。布団をかぶって若干震えながらも羊を数え自分を無理やり寝かしつけた。起きなさい。あと30分したらバイキング行くよ。はっと目が覚めた時にはすでに朝だった。なかなか起きない僕たち兄弟を母が起こしに来たのだった。ちゃんと着替えて荷物まとめてカーテン開けてゴミは捨てて部屋をきれいにしてから来るのよ。遅れると置いていくよ。と言うと母は部屋から出て行った。目が覚めると昨夜の出来事なんてきれいさっぱり忘れていた。ただ、ああ、眠。まだ寝ていたいなぁ。とぼんやりしながら体を起こす。妹は寝つきもいいが寝起きもいい。さっと起きるとささっと身支度を始め部屋を出る準備をする。遅れまいとだるい体を起こしふらふらしながらカーテンを開けた。見なければよかった。本気で思った。怠けた頭が一瞬にして冷める光景だった。窓には無数の手跡が残っていた。それも内側ではなく外側の窓に。このホテルにはベランダがない。ベランダどころか足場がない。それに窓は押すタイプというのか45度くらいしか開かない窓で、とてもじゃないが人がそこから出ていくのは無理だ。それだけじゃない。その手跡はなぜか小さいものだった。中学生にしては小柄の僕の手も結構小さいものだったが、それ以上に小さい。まるで幼稚園児か小学校低学年の子の手くらいの大きさで、でもなぜか指紋がついてない。手跡はついてるのに指紋がついてない。どう考えても説明のしようがない出来事に血の気が引いて寒くなった。今思い返しても寒いのだが、それでも幽霊は信じない。いや、信じたくない。という僕の実際にあった体験なんです。釣りでも作り話でもないです。むしろ作り話であってほしいと逆に思うくらいです。死ぬほど怖いっていうわけじゃないから、もしかしたらすれ違かな。そうでしたらすみません。でも体験した僕からしたら死ぬほどシャレにならない体験でした。さらに捕まって最後だけ遅くなりました。すみません。次、入ってはいけない辻。あれは俺が小学生の頃だから、もう20年も昔の話だ。今回は少し長いっす。俺の出身は北関東の関村で、周りは田んぼと山だらけだった。だから子供の頃は田んぼで藁の束を積んで秘密基地を作ったり、川で魚を取ったりして遊んだもんだ。村の人たちもみんないい人ばかりで、田舎ならではの良さがある村だった。そんなよくある田舎の村だったが、たった一度だけ村全体が恐怖に陥った出来事があった。今日はその事件を書いてみる。その村には絶対に入ってはいけない辻というものがある。辻とは言っても小さな丘のようなところで、幅3メートル、奥行き10メートル、高さ1メートルほどの大きさだった。そしてその辻の上には小さな石碑と半鐘、時代劇の火事とかで登って叩く鐘のようなものがあり、周りは田んぼに囲まれていた。 理由はわからないが、親やばあちゃん、父方のからは、あそこで遊んじゃいけねえよ、といつも言われていた。何でも、あそこをひったりすると血の雨が降る、という言い伝えがあるそうだ。確かに、子供の俺から見ても、不気味な雰囲気がビンビン感じられる場所だった。それは、2月の寒い日のことだった。俺と友達は、たこ揚げをすることにした。この地域は、冬はいつも大風が吹いているから、たこ揚げにはもってこいだったんだ。いつものように、近所の田んぼで揚げていると、かなりノリがいい。釣り竿のリールに糸を巻いてタコにつないでいるんだが、ぐんぐんタコが登っていった。こりゃすげえや。あんなに小さくなっちまったぜ。俺は喜んでリールを緩め、どんどん高くタコを飛ばしていった。しかしこの日は、風が強すぎた。ブチッという音と同時に、タコが回転しながら遠くへ飛んでいった。あちゃー、参ったな。俺は友達のかっちゃんとタコを探しに行った。ほどなくして、先を進むかっちゃんの声がした。あったぞ。俺は見つかってよかったと安心したが、それはすぐに不安へと変わった。どうする？どうしよう。タコは、例の辻の反照に引っかかっていた。風でバタバタと揺れている。今までここは、通り過ぎることはあっても、登ったりしたことはない。しかも、俺たちからは、絶対入ってはいかんと言われている。そのことは、かっちゃんちも同じだった。太陽は、まだ高かった。しばらく悩んでいたが、かっちゃんが、長い棒で引っ掛けて取ろう、と提案した。俺はいいアイデアだと思い、早速二人で棒を探した。棒は意外と早く見つかった。かっちゃんがやるといい、少し離れたところからタコに向かって棒を伸ばした。反照までの高さは3メートル弱といったところか。何度か突っついたが、全然取れる様子もない。頭に来たかっちゃんは、足元の石ころを投げつけた。カーン！反照に当たった。錆びついた反照からは、その外見からは想像もつかないほど良い音がした。ダメだな、取れないや。と、その時、タコが反照から外れ、空高く飛んでいっちまった。それもすんごい勢いで。さすがにあれは追っても無駄だ、と子供の俺でもすぐにわかるくらいの勢いだった。高かったので悔しかった。諦めて二人で帰ろう、ということになったが、急に天気が悪くなり始め、雨が降ってきた。幸い俺の家もかっちゃん家も近い。バイバイしてすぐに家に着いた。と、ほぼ同時に大雨。しかも、雷まで鳴ってきた。2月に雷？ありえねえ。とか思いながらも、まさかさっきのが原因じゃないよな。とちょっと不安だった。何やら、外が騒がしくて目が覚めた。なんだ？こんな時間に。時計を見たら、午前0時半だ。親はすでに起きて、外で近所の人に何事か聞いているようだった。持ってきた父親は血相を変えて、おい、かっちゃんがいなくなったんだと、と言った。俺は、え？と驚いた。騒がしかったのは、村の皆でかっちゃんを探しているからだった。何でも、昼間遊びに行ったきり帰ってこなかったらしいが、親父さんが夜勤で帰宅が遅かったから気がつかなかったようだ。母親は亡くなっている。お前、何か知らないか？ 俺は怖くて黙っていた。結局その晩、かっちゃんは見つからなかった。あの時、確かに自宅の方向へ走っていく姿を俺は見た。一体どこへ行ったのか。翌日、警察と村人で捜索が始まった。俺は子供心に怖くてどうしようと悩んだが、このままじゃかっちゃんが本当にいなくなる気がしたので、親に言った。バカ野郎！俺は親父の平手で吹き飛んだ。あそこには入るなと、いつも言ってるだろう！俺は泣きながら謝るしかなかった。親父は早速、村の人たちにそのことを告げ相談を始めた。しばらくして、村のご意見番というか、不思議な力を持ったばあさんが来て、家の周りに小便を撒いて、玄関に塩を盛るように、と言った。そのばあさんの不思議な力は、何度か見たことがあり、俺も小さい頃に、肝の虫がひどかったので、そのばあさんに治してもらった記憶がある。手首に細い紐を巻いて、指先をこすられたと思ったら、爪と指の間から、くねくねと動く正体不明の生き物が出てきた。それが、カンヌムシなんだという。ばあさんは、そのくねくねを引っ張って、巾着袋に入れて封をした。子供ながらに、不思議なばあさんだな、と思っていた。外見は、直し家に出てきた、予言のばあさんにそっくりだった。こりゃ大変なことになっちまったね。死人が出なきゃいいが。ばあさんは村人全員に今すぐ家に帰り、今日は一歩も外に出ないようにと伝えた。あの辻にだけは触れちゃなんねえ。昔からあそこを崩そうとしたりすると、必ず死人が出たんだよ。そりゃ、すごいったりが起こるんだ。ばあさんは俺を脅した。親は泣きながら震えているしかなかった。いいかい？次に伝えられるのはお前だ。今夜はずっと目を閉じているんだ。絶対に何か起こっても、夜を明けちゃなんねえ。いいね？ばあさんはそう言うと、俺の髪の毛を何本か抜き、うちの仏壇で念仏を唱え始めた。俺は両親に囲まれてずっと目をつぶっていた。時間ももう遅い。寝てしまえば楽なんだろうが、緊張で全く眠れない。ばあさんはずっと念仏を唱えている。と、バチンという音とともに電気が消えた。親父がブレーカーを上げるも、電気がつかない。停電か？仕方がないので、仏壇用のろうそくに火をつけたようだ。すると、ばあさんが、むっ、と言い、念仏をやめた。かーん、かーん。何やら遠くから、鐘の音が聞こえた。来たね。ばあさんはそう言うと、ガサゴソと何かをいじっているようだった。俺は目をつぶっているので、何が起こっているのかわからない。ただ、鐘の音が、だんだん近づいているような気がした。カーン！カーン！俺は怖くなった。しっかりと、両親の手を握っていたが、汗でぬるぬるしているほどだった。両親も震えている。ばあさんは相変わらずガタゴトとしている。と、うちの前で鐘の音が止まった気がした。ずっと目を閉じているから、聴覚が敏感になっていたんだと思う。途端に玄関の音がガタガタと言い始めた。ひぃ！俺と親は怖くて悲鳴を上げた。玄関はしばらくガタガタしていたが、じきにやんだ。と、 今度は屋根の上を何かが歩いている音がした。時折ヒーヒーヒーヒーというような不気味な声が聞こえてきた。しかも複数の声だ。いいかい、目をつむったまま声も出しちゃダメだからね。ばあさんはそう言うと、家の中央の柱に何かをつけていた。と、何かの気配がする。すぐ近くに何かがいる。両親は気がついていないようだ。でも声を出してはいけない。でも何かが俺の近くで匂いを嗅いでるような感じだ。気持ち悪い。とてもじゃないが、この世のものとは思えない。両親は気づいていないようだった。俺は恐ろしさと緊張で失神寸前だった。見つけた。確かに聞こえた。と同時に俺は完全に気を失ってしまった。翌朝、俺は外の騒がしい声で目が覚めた。いたぞ、見つかったぞ。たくさんの人がそんな感じで叫んでいた。部屋の中を見回すと、両親はいない、ばあさんもいない。俺は昨夜のことを思い出して再び怖くなった。と視線を部屋の中央へ向けると何か違和感がある。昨夜ばあさんが何かをやっていた場所だ。よく見ると、中央の柱、大黒柱が真っ黒に焦げている。一体何があったんだろう。と、外にいたお袋が家の中に入ってきて、俺に言った。ねえ、かっちゃんが見つかったんだって。俺はすぐに飛び起きて外へ出た。ちょうど親父が帰ってきた。俺はそこでいろいろ聞いた。かっちゃんは近所の豚小屋の中でなぜか裸で寝ていたらしい。命に別状はないが、俺とバイバイしてからの記憶がないらしい。ただ手には火傷を負っていたようだという。俺はというと、昨夜失神した直後に柱が燃え上がり、そのまま鐘の音も消えて無事朝を迎えられたと聞いた。ばあさんが俺の髪を祈祷用の人形に入れ、その柱にうっつけたことによって、家の守り神の大黒柱が身代わりになって助かったんだという。ばあさんは？と聞くと、かっちゃんの体を清めに行っているそうだ。どうやら昨日、玄関をガタガタしたのも、屋根の上で暴れたりしたのも彼なんだそうだ。きっと取り憑かれていたんだろう、ということだった。その後、かっちゃんは町の病院へ運ばれたが、元気になり帰ってきた。ただし、記憶は消えたままだそうだが、この事件を通して、子供ながらに、自然には立ち入っちゃいけない場所があるんだな、と、しみじみ痛感した。時が経ち、今、その筋の周辺には、高速のインターチェンジができた。北関東自動車道という高速らしい。俺は田舎を離れて数年経つが、今でも帰省するとあの時のことを思い出す。親の話では、高速のルートもわざわざあの辻を迂回して作られたということだった。確かにもし工事であの辻が破壊されていたら、この高速の建設計画もどうなっていたか。考えると恐ろしくなる。ちなみにこの事件の1年ほど後、前回の天狗の事件に遭遇した。おつ、お祓いするとき返事をしちゃいけないやら、そっちを見てはいけないだのは知ってるけど、目も口も開けてはならんというのは初めて読むかな。あと小便まくのも。どうも、 うろ覚えだが、そのばあさんが言うには、カッパとかモモの毛は人間の小便が嫌いで、かけると怒って逃げ出すそうな。俺は見たことないけど、そのばあさんやおふくろは昔、カッパも見たらしい。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて、さまざまな音楽がステージ上で交差する、イマジナリーミュージックフェス、
オトガメフェス2017クロス。
オトガメフェスは音楽好きによるネット上で行われる本気のミュージックフェス。
今年はクロスをテーマに、プロアマ問わずさまざまな活動をしているアーティストが一堂に会し、熱いライブステージを皆様にお届け。
2017年11月4日より現在も絶賛開催中。ツイッターのハッシュタグ音ガメフェスなどで、距離も時間も超えて音ガメフェスで盛り上がろう。
今年の出演アーティストは、
春、
笹山、
Q フロムさん、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ゆみゆみパラダイス、
四ツ谷楓、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッドトゥーハンド、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メイク、
新崎、
クモ、
アニマルキャスターズ。
すべての音ガメフェスに関する情報は、音ガメフェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音ガメフェスです。
音ガメフェス2017クロス。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
それは絶望に空を仰いだ狼少年の話。少年の話、毒は狼牙。
世界は空でつながっている。DY プロデュースチョッパー .jp 青空 iTunes ほか各種ミュージックストアよりダウンロード販売中。